久保です、コンテンツメーカー2016のことを松井さんに、インタビューしたいと思います。松井さんよろしくお願いいたします。
はい、こんにちは、よろしくお願いします。
コンテンツメーカーを、見させていただいたんですが、はい、おそらく、コンテンツメーカーのコンテンツメーカー2016の、レターを見ても、はい、例えば稼いでない人は、まあ、自分には関係ないやと思う人が多いと思うんですよ。
はいはい。
でそれで、まずコンテンツメーカーになる魅力をちょっと教えていただきたいんですが。
ああ、魅力ですね、はい、すぐにお金が入る。
はい。
マネタイズが早い、はい、アフィリエイトで何年もかかって、これ私が昔のちょっとコンサル生っていうんでもないんだけど、
はい、
まあそれに準じるような感じで結構スカイプやり取りしてた人なんだけど、はい、3年間アフィリエイトでビタ1問稼げなかった人、ビタ1問と言ってもいいぐらい、まあ数千稼いだのかもしれないけど、はい、コンテンツ販売やった途端に300万すぐキャッシュ入りますということなんですね、はい、だからマネタイズが素早い、はい、でこれ私もそうなんだけど、まあ、私の場合は最初の2ヶ月間って全然稼げなかったんだけど、情報販売を意識したらすぐにアフィリエイトも情報販売も両方稼げるようになっちゃったんですよ、一気に、はい、うん、だから3ヶ月目にはものすごく稼げたんだね、はい、うん、だからそういう自分の経験もそうだし、これからやり取りしていた人たちもそうなんで、はい、まあ、これからどうなんだろう、自分と関係ないなと思ってる人も、もしかしたらね、はい、関係なかないじゃないっていう人がもしかしたらっていうか確実にいるんですよね。
いや、そうですね、私もそう思うんですけど、うん、でも私も情報販売したからそう思えるようになったんですけど、
売れましたね。
いえいえ
ね、桁が違うでしょ。
そうですね、桁がもう全然違いますね、うん、例えば PPC アフィリで100万とかサイトアフィリで100万稼ぐのに比べたら、うん、もう、うん、その労力に比べたらはるかに少ない労力で、はる、うんうん、かに大きい、金額が稼げることが分かりました。
あ、一気に入るってやつですね。
ちょっとびっくりですね。
これだからでもビフォーアンドアフターじゃないけど、久保さんにしてもやる前って懐疑的じゃありません？やっぱその辺ってどんなもんだろう。そう
ですね、やる前は
アフィリエイトの方が効率的じゃないのかなとか思いながらも、こうでも出してみようっていう感じじゃなかったですかね。
そうですね、もう何も先が見えないんで、ネットとかの情報もやっぱりコンテンツメーカーというか、まあ、情報販売に関する情報ってほとんどないので、ちょっと懐疑的でしたね、
うん、
まあ、とりあえずやってみようと思ってやっただけで、
うん、そうなんですよね。だから結局やっちゃうと、ああそういうことなのっていう、なんかぼやーんとしてたものが結構つながってきちゃったりするんで、はい、で多分久保さんわかんないけど、多分私そうだったんでそうだと思うんですけど、はい、この経験っていうのは普段のアフィリエイトでも絶対行きますよね。
そうですね、
うん、間違いなく。間違いない
ですね。
だから単純に言って今言ったメリットって何ですかって言われたら、すぐお金が入るっていうことと、そして一時的に入るだけじゃなくて継続して入っていく策というものに対するこうアイデアも自分なりにこう出せたりとか、それまでやってきたな、まあ、アフィリエイト何でもいいですけど、メルマガアフィリエイトはもちろんなんですけど、それ以外のアフィリエイトやってる方とかも絶対そちらの方でも生かすことできるなっていうところがメリットです。
そうですね、まあ、多分それについて細かく聞くとかなり長くなると思うんで、
はい、
その点は、まあ、このぐらいにさせていただきますけど、
うん、あ、ここでねあんまり喋りすぎてもってことで、
そうですね、まあ一、
はい、
そうですね、まあ、次の質問で、
はい、
例えばアフィリエイトをやってるけどうまくいかない人もいらっしゃるでしょうし、はい、まあ、すでに稼いでる人もいらっしゃると思いますけど、はい、まあ、コンテンツメーカーをやるべきだと思いますか？
はい、コンテンツメーカーを
やるべき
か、コンテンツメーカーをなるべきか、
そうですね、なるべきか、
やる、ああ、 まあ、今回コンテンツメーカー2016が先行で出てるので、そのことも含めてってことだと思うんですけど、この教材が出る出ないに関わらずですね、はい、コンテンツメーカーなるべきだと思いますね。コンテンツメーカーって、なぜインフォプレーナーって言葉使わないかっていうと、すごく限定的に解釈されちゃうんですよね。なんかインフォトップあたりに登録して、売れるの待つのかみたいなイメージじゃないですか。
そうですね。
もっと自由な雰囲気を醸し出したいんで、コンテンツメーカーって言ってるんですけど、はい、どう売ったっていいし、どうだって売れるんですよ。はい、で、そういう立場になってしまった方が、絶対にアフィリエイトやる際にもそれ聞くので、だからコンテンツメーカーになるべき。で、いつなるかってことだと言うと、これレターでもちょっと触れてるけど、資格試験があるわけじゃないから、はい、今なれるんですね。
うん、
今なる。だから、最終手段とか思ってるのが大間違いで、それが全て成長を止めちゃう原因になってるって私は思ってるんですね。はい、なんか、一歩一歩こう、なんていうのかな、こう、ブログでちょっとアドセンスかなんかやって、サイトアピリやったり、PPC やったり、じゃあ情報発信もしてみようかと、メルマガやったけど挫折しちゃったとか、なんとか続けてるみたいな感じでいくと、じゃあその先って、自分の成果を出して、その成果をまとめて教材にして、まさにプレナーとして売ってみようかってイメージがある人って結構いると思うんですよ。はい、そこまで具体的にイメージしてないけれども、まあそうなったらいいんじゃないかなと、ぼやーんと思ってる人はもっといると思うんですよね。ところが、それって絶対ならないのですよ。
いや、そう思います。
そうなんですよ。なぜならないかっていうと、その手前のハードルっていうのを着実にクリアしていけないと、そこにたどり着かないレールを自分で引いちゃってるからならないんです。うん、でなる人っていうのは全体の、まあ、1% 以上はいるでしょうけど、10% もいないと思うんですね。
そうですね。
うん。で、これを、確実に 10% もっていうと、多分3割ぐらいの人が慣れちゃうよっていうのは、漠然とゴール地点に置いた、そのコンテンツメーカーっていう仕事を一番手前に持ってきちゃうんですよ。だから今なるんですよ。今なるって決めてやるべきことをやっていただくと、まさにじゃあどうやるべきことをやるのか、そのプロセスはなんてここで話すと相当長くなっちゃうから、それは割愛なんだと思うんだけど、そこをやってしまうと慣れてしまうんですね。で、慣れた途端に、全体見渡す力が全然変わってくるんですよ。
うん、
これ、対極観とか俯瞰って言ってもいいですよね。
うん、
一つ一つハードルを2個、アドセンスで1万円稼げた、一つハードルクリアした、アドセンスは次10万、そのついでになんか PPC やってみようと、PPC で5万円稼げた、もう一つハードルクリアした、でも100万までまだほど遠いな、何個ハードルがあるんだろう、その先には、メルマガを発行しなきゃ、メルマガ発行の先にはコンテンツを売らなきゃとかやってると、その時その時に、近視眼的に視点、意識がロックされちゃって、目の前の一粒だけにですね、意識集中されちゃってるから、全体がどうなのかっていう発想にならないじゃないですか。
そうですね。
だから、一番最後の目的って資格試験ないから、一番最初に持ってきて、これを今の自分でやるべき、やるにはどうしたらいいかって発想に立つと、攻め口が見つかるんですよ。うん、今の自分、はい。要するに背伸びしない自分。100万円稼いでからの自分じゃない、今の自分ってなると、100万円稼いでからはこういうコンテンツ作りゃいいって漠然としたイメージがあるだろうけど、それはできないわけじゃないですか。
そうですね。
今の自分にできることっていうのは相当その中で限られてきますよね。はい、それを確実にこなすことによって、そして商品を、なんとか作って、それを売るって過程に入った段階で、今まで見てきた、まあ、インフォビジネス、もうネットビジネスって言っていいですけど、その世界観が絶対変わるんですよ。
うん、
で、どこでどうすれば一番早くお金を作ることができるかっていうことがそこで初めてわかるんです。
うん、
だから、手前に持ってこなきゃダメなんで、今ならなきゃダメなのね。
うん、
というのが答えになってるかどうか、うん、まあ多分なってると思うんですけど。
そうですね。私もやってみて初めてやっぱりそう思えるようになりました。
もっと早くやった方が良かったと思わない？
そうですね。
もっと早くできちゃいましたよね。もちろんすげえコンテンツだからプライマリーっていうのはものすごいいいコンテンツなんで、あれはまさに今の久保さんだから作れたコンテンツだったんですね。はい、だからそれを1年前、2年前に同じものを作ってってもそれは無理かもしれないけれども、はい、でも1年前なら1年前、2年前なら2年前に、久保さんがその時点で確実にコンテンツ化して売れるコンテンツっていうものは、必ず攻め、その攻め口は絶対見つかってるはずなんですよ。そうですね。
ほとんど稼げていなかったんですけど、うん、 1年前、うん、2年前ぐらいは、それでもやっぱり、まあ、知識はありましたんで、まあ、それはそれなりに売れるものは多分できたんじゃないかと思います、
う
ん、
そうですね、その知識をお金を出してまで誰が買うのかって考えたときに誰も買わねえだろうって発想にならないはずなんですよ。
そうですね、
うん、それを手前に持ってきてそこを最初にやってしまえば、はい、だからそれはものすごい意識の問題なんで、本当にそうなのかとかは思うのは無理もないのよね、
うん、まあそうですね、
やらなきゃ絶対わかんないから。
そうですね、やってみないとわかんないですねこれはね、
うん、
まあ、絶対売れるわけないとは多分、まあ、全く稼げてない状態で、まあ、コンテンツ販売しても、まあ、絶対そんなの売れるわけないとは誰もが思うと思うんですけど、まあ、もちろん私も思ったでしょうけど、はいはい、やっぱり実際やってみると、その考えはまあ間違いだというのはやっぱり気づきますね。
その間違いっていうのは一番の理由はやっぱり業界を支配する空気感にみんなを侵されてるん
ですね。あ、はい、そうですね。
インフォトップでトップ1位にならなきゃとか、はい、まあまあ、プライマリーはだいぶ1位長い間取ってたし、30日間でも多分総合ランキング2位まで行ったと思うんですよ。
あ、そうなんですか。
見て、そういうのはね、自分はの商品には全く興味がないのに、はい、自分の知ってる人の商品が売れてるからと思ってランキングとかチェックするんですよ。あ、なるほど。そうするとね、30日ランキングでね、相当瞬間1位になったりとか、はい、でも2位ぐらいでずっと収まってて、いたんで、やっぱり売れるじゃない。でもそれはまあ、あれは売れるべきして売れたんだろうなと思うんだけど、でもそういうところを実は目指すこともないのよね。
そうですね。で、
事実久保さんも目指してなかったと思うのよ。そうですね。結果としてインフォトップランキングで総合で24時間30日間で1位とか取ってたけど、別に今聞いて初めて知ったってぐらいでしょ。
そうですね。
このぐらいだから目指してないことじゃないですか、はい、だからなんかそういうインフォトップに登録してそこそこ売れなきゃだとか、はい、だからそのためにはちゃんとした自慢できる実績作って、それをひけらかすっていう言葉悪いけど、それをその実績を盾にしたようなしっかりとしたレター作ってコンテンツって、そういうふうに考えるとやるべく障壁が多くて、でもそれが業界の空気じゃないですか。
そうですね、
うん、そうすると王道的なルールでいけば手順っていうものが必要だよと。まず何でもいいから実績を作りなさいと、次メルマガ発行しなさいってなるわけですよ、はい、うん、でもそれは間違いじゃなくて全く正しいんです、うん、前提として業界の空気の中でトップ張るようなところまでを目指すんだったら、あの方向でいかなきゃ絶対無理なんですよ、うん、でも私が言ってるコンテンツメーカーっていうのは、今マネタイズ即できることは自分のコンテンツ作るのが一番早いぜって言ってるのが私なんですね、はい、そうすると実績とかなんとかっていうのはね、関係ないんですよ、はっきり言って、う
ん、まあ、関係ないですね。
なんてない、なんか業界の空気も関係ないし、はい、いいじゃん、インフォトップなんかで、そんな1位で売れ続けなくても。まず今できることをきちっとお金にすればいいじゃないですか。それを作った途端に一気に開眼するし、例えばそのメルマガ出してない人でも、そのコンテンツを作ったとって、何人かでもね、仮にそんな多くなくても、多少売れただけでも意味あるんですよ、うん。その人たちに対して購入者通信、メルマガ出さなきゃいけないし。で、それを一回経験しちゃうと、メルマガなんて大したことないって絶対思うんですよ。
う
ん、
そうですね。
うん、そこからメルマガもちゃんとやれば、コンテンツを持っている立場としてメルマガを配信するという、もうその実績が、メルマガやってる時点でもうコンテンツを持ってるっていう、もう1からの、0からの段階でもう実績できちゃってるんですよ、実はね。
全然違いますよね。
そう。だから物の言い方まで変わってくるわけですよ。見方が変わってくるから。うん、そうするとメルマガでも必ず稼げるんですよ、そういう。
うん、そう思います。
間違いないでしょ。それはもうやった方が早いんですよ。
そうですね。まあ、やらないと多分、まあ、なかなかイメージつかないと思うんですけど、
うん、で、多分この音声で分かったと思ったらね、もうこの久保さんと私のこの音声もうこれね、切っちゃってね、すぐなんかね、自分の棚卸してネタ見っけて、もう今すぐ1分後にはコンテンツを作り出した方がいいぐらいなんですよね。
ああ、そうですね。
そのぐらい今やった方が得なんですよ、うん
うん、そうですね。なるべく早くやった方がいいですね。
うん、なんとなくこの話で、なんとなく行き着く先に、相当自分が運よくね、はい、運よくうまくすべての歯車があったら、最終的にはコンテンツを販売して大きく稼ぐたいなっていうふうに、なんとなくね、うん、そういうふうに漠然とぼやんと抱いているんだったら、今やったほうがいいんですね。
うん、
そんなのさらさら思っちゃいないよと、ずっとサイトアフィリ一辺倒で俺はいいんだ、それが何もやりたくないっていう人は別にいいんですよ。
まあそうですよね。
そうなんですよ。うん、うん、どうぞ。
よくアフィリエイトで、うん、アフィリエイトってあれ、アフィリエイトでも何でもそうなんですけど、まあ、例えばアフィリエイトだとしましたら、はい、自分が例えばやったことが必ずお金になるとは限らないじゃないですか。
はいはい、
はい、でもコンテンツ販売って自分がやったことが必ず、うん、まあ、それも金額の代償はあるかもしれませんけど 100% お金になりますんで、まあ、それは例えばある意味サラリーマンみたいにやったらお金になる必ず、はい、っていうのに似てると思うんですよ。
はいはい、
だから要はやり損だったとかそういうことが全くないものだと思うんですよね。
はい、それは言えてましてね、コントロール、要するにこうどれぐらいその自分が携わる仕事に対して自分自身で責任ももちろん責任なんだけど、自分自身でコントロールできるかっていう割合によって決まってくると思うのね、その価値というか。でサラリーマンの価値っていうのはやっぱり労働の対価じゃないですか。でもそれによって保証されてるわけじゃないですか、はい、その保証ベースに仕事を生活が成り立ってるじゃないですか。でコンテンツメーカーっていうのはこれはもちろんサラリーマンでも何でもないんだけれども、自分の基盤をこう自分の責任、会社に依存せずに自分自身の、コントロールのもと年間通してって言ってもいいけれども、どの程度こう生活として必要な収益というものを固めるかと、うん、要するにその生活基盤の底固めですよね、お金の面での、はい、そのコントロールが最もしやすいんですよね、
うん、
コンテンツメーカーの立場が、うん、
ですね、
うん、だここはやっぱり外せないと思うんですよ、うん、でそれがなかったら多分私サラリーマン辞めてなかったのね、正直言うと、はい、うん、なんか気に入らねえとか思っても続けてたはずなんですよ。うん、でもそれがあったんで、これ、要するに、先々入ってくるお金が確定しちゃってるんですよ。もう未承認とかないんだから。
そうなんですよね。はい。
そこが見えるんですね。で、それはもちろん、ただ単にコンテンツを作って売って、そのコンテンツそれでおしまい、販売終了だったらそういうふうにはならないんだけど、そのコンテンツを次にどういうふうに二次利用しようかだとか、あるいは、そのコンテンツをベースに次のコンテンツの時には会員制の仕組みを作っちゃうだとか、そういう組み立て次第で、なんぼでもその毎月毎月入ってくる部分の底固めっていうのは、自分自身の裁量で検討できるんですね。うん、で、この感覚っていうのは多分、うん、コンテンツ作ったことないよと、売ったことないよっていう人にはなかなか、イメージできないと思うんですけど、しっかりと一本作っちゃうと、じゃあそのせっかく作った一本をどのように、長期的にマネタイズするかって次そっち行くわけですよ、
うん、
一時的には入っちゃうんですよお金が。でもそこで終わりじゃなくて、せっかく作ったこの行いを、この作業を、この経験を元にベースにどういうふうに次につなげていくかっていうふうな発想っていうのに必ず次なるん でそこから、長期的に安定して、収益化するようなアクションっていうのは必ず取るんですよ。これは 100% 取るんですよ、うん、コンテンツメーカーになった人は、うん、それがうまくいくかどうかっていうのはその人いろいろだけど、でも必ずそちらの方のイメージに少なくとも立てるぐらいのレベルにはすぐなれるんですね。
そうですね、
うん、だからそこが大事なんじゃないかなと思うんですよね、うん、でサラリーマン辞めてなんていう人がこの前も誰かどっかいうなんか飲み屋で会ったあなたリーマンさんですかって言われて、はい、なんか世間話したら全然セミナーとかそんなんじゃないんですよ、はい、松井さんですかって言ったらそうですよって言ったら嫌なもんだよね、知らない人からあなたされる
んです
よ。そ
うですか。
まあよくよく聞いたらなんかメルマガ読んでくれてた人で、はい、なんか最近メルマガ出してないんですかって、出してるよって言って、多分その人本当は解除してどっか行っちゃった人なん
だよ。なるほど。
なんか勉強させていただきましたと、調子のいいこと言うんだよね、飲み屋じゃないから、はい、そこでいろいろさ、こう、その人とこう話をしてても、なんだろうな、まあコンテンツの捉え方の話になったんですけど、はい、結構誤解してるんですよ。
あ、はい、そうですよね、
うん、まあね、もっとね、手軽に作れるものなのね、はい、で って無理して作るとろくなもんない作れないから、はい、手軽に作っていいもんだし、それをきちっとその歌詞きちっと作るってことで、次につながっていくんで、
うん、
まあメルマガアフィリとかやってる人は絶対作るべき、絶対売るべきですね。
そうですね、メルマガやってる人はもう 100% 作った方がいいですね、
うん、100% 作った方がいいですね。私も思う、はい、要するにそんなの特典でコンテンツ作ってるよって言うと思うのよね、はい、もう作ってますと、うん、違うんだ、それを売ればいいんですよ、はい、あのペイパルでも、私銀振りで最初やってたんだけど、はい、そういう時代だったから、はい、銀行振り込みだって、ね、ペイパルだったその他のなんか決済手段も結構今手軽にね、うん、アカウント取れたりするん で、ね、まあ、一般的にはペイパル多いのかな、
今はそうですね、
うん、もうなんか登録、あ、まあ、アカウント取ってで自分の商品を、うん、売ったらいいですよね、特典だけじゃなくて。
そうですね、あのメルマガアフィリエーターの方見てましたら、ものすごい特典つけてる方 いらっしゃいますよね。
すごい素晴らしいスキルですよ、素晴らしいスキル。
あとあの無料レポートスタンドとか、まあ、メルゾーとか見ても何百ページの無料レポートが1000ページとか結構ありますからね。
ありますね、
うん、ああいうのってまあ、かなりもったいないと思うんですよ、
うん、
であれを売ればあのすぐお金になりますし、で、まあ、読者も、まあ、読者を取るためにそもそもやってるんでしょうけど、
あの最近多いのは読者を取るためですよね、うん、まずね、でプラスコンサル生をそこから、
はいはいはい、
コンテンツを売るんじゃなくて、はい、あの無料レポートとかあの手のコンテンツを充実したものを500ページ1000ページってして見せといて、すごい人だと思わせといて、それをそのまま売るんじゃなくて、メルマガ読者でそこで集まるじゃないですか、はい、でその読者に対してコンサルオファーするってパターンが結構多いかもしれない
ですね。あ、そうですね、見てたら、
うんうん、まあ、それはそれといいと思うんですよ、はい、それ一つの方法だしいいと思うんだけど、あのそこにコンテンツをなぜ販売するっていう発想がないのか、あえてしないんだったらその理由が何なのか、
うん、
っていうのは全く見えてこないです、
うん、
でそのコンテンツを作ってそれを売るっていう発想はそのインフォトップの風潮に引きずられてあっちのイメージじゃないから、僕独自の世界でやりたいからって人が結構コンテンツ売らないでコンサル行ってるんですよ。
そうですね、多いですね。
そうです、ね、そうですよ。ただその人だって独自でやってんだから、独自コンテンツって別にインフォトップ登録してそこでなんかインフォトップでなんかトップ店に入ろうとかそんなの目指さなくていいわけなんで、ね、コンテンツせっかく作ったものは売り合いじゃないですか、はい、そうコンサルに入らなかったけれどもこっちのコンサルにくっついてくる独自コンテンツの方は教材のみで買ってくれたとか、うん、確実に収益上がるじゃないですか。そうなんですよね、そういうプロモーションの基本みたいなところなんだけど、バックエンドにも使えるし、要するにそのフロントでもってコンサルオファーするんだったら、うん、そこからコンサルまではっていう躊躇されてる方は確実に次の教材でね、10分の1の価格で売ってるんだったら教材だけは買っとこうというふうに、ダウンセルもできるわけですよね。そういう幅が広がるから、うん、やってそんなことは一つもないし、一つのアクションでなんぼでもこう収益、要するにそのさっき言ったサラリーマンじゃねえけど安定収益を築くみたいな、自力で築くみたいなところにつながっていくわけですけど、その辺の話って、うん、そうですね、うん、絶対得なんですよね、どっちみち、うん、
コンサルで、うん、まあ、10万だか20万やっぱり払えない人も多いんで、多いと思うんで、うんうん、それだったら、まあ、もう一つのコンサルとはまた別に、うん、まあ、さっき松井さんおっしゃったように、うん、教材だけ、まあ、別に売るとかっていうことをした方がやっぱり、うん、圧倒的に稼げると思うんですよね。
はい、3倍買ってきますよ、ですよね、うん、3倍ぐらい平気で買ってきますから、うん、今この聞いてる方でメルマガは発行してますよ、僕。コンテンツは意味ないと思ってるんですよ。コンサルにつなげてますかっていう人がもしかしたらいるかもしれませんけど、はい、その人コンテンツ販売絡ませたら3倍買ってきます。
ですよね。
うん、最低でも。うん。だから、どっちみち、そういう人もやった方がいいし、メルマガアフィリエイトでコンサルもやってないと純粋にいい商品を見つけてレビューをしっかりして、アフィリエイトだけやってればいいんだ。特典は、オリジナル特典が今主流なんで、自分もオリジナル特典を何個かセットっていうのを作ってやってるとかね、うん、そういう人はなおさらその何とかセットっていうものを吟味し直して売るとしたら、どの特典をどういうふうに、まあ多少アレンジは必要だと思うんですけど、最低限のアレンジをして売るためのものに仕立てて、 レター書いて売ろうかって。それやったらもう、だって、全然環境が変わってくると思うんですけど。うん、
ですね、
うん。うん。だから、まあ、久保さんがメルマガアフィリエイター 100% コンテンツの販売ね。コンテンツ作るだけじゃなくて、その販売もすべきだっていうのは絶対そうだと思います。
そうですね。まあ、でも、そうは言っても、まあ、初心者、まあ、全くの初心者
は、
まあ、
はいはいはい、
別かもしれませんけど、まあ、まだ全然稼げてない方、まあ、ノウハウコレクターの方、が、まあ、コンテンツメーカーは、まあ、分かったと。今の話を聞いて分かったと。でも、はい、じゃあ何をしたら、まずは何をしたらよいのかって思うと思うんですよ。でそこら辺はどうですかね。
まず何をしたらいいかっていうのは、まずコンテンツ作りを始めるのは、今始めちゃいなさいよと、今もう数分後に始めてくださいみたいな話、まあ極論ですけどね、はい、っていうと、じゃあその始めの一歩は何かっていうことなんだけど、それは種見っけることなんで、ネタですよね、はい、じゃあ僕アドセンスやってて1万円しか稼げてないんだけど、こんな僕で、アドセンスの教材作れるでしょうか。多分その人の頭の中ではアドセンスを始めて、そしてアドセンスで稼げるようになるまで、の入門教材の、一般的な入門教材をイメージされてる方多いと思うんですよ、うん、絶対売れませんからそんなの、
うん、
そんなのやったってアドセンスで安定60万稼いでます、100万稼いでます、 YouTube と絡めて200万いきましたなんていう人が作った入門教材、うん、もう軒並み出てるじゃないですか。
そう
ですね、はい、その中に埋もれるじゃないですか、はい、だから1万円の実績の範囲内でその入門教材を作るっていう、そういう方向性っていうのは実は間違ってるんですよ、はい、そうすると何もできないじゃないかってなるじゃないですか。そうですね、うん、アドセンスになぜこだわるんですかってことなんですよ、
うん、じゃあ例えば
だからそもそも論になってくるわけ、
はい、
だって僕はアドセンスしかやったことないし、1万円稼げるたのはアドセンスが初めてなんだ、それしかできないじゃないですかっていうことがもうそこに視点を縛られちゃってるもん、
うん、
だからそこだけ見てるからコンテンツ販売なんかめっそうもないってなっちゃうわけでしょ。
そうですね。
だから初めにやるのは一般的な言葉で分かりやすいってなんだろうな、あんまり横文字使いたくないね、なんつうんだこれ、棚卸しか、
はい、
うん、まずそれなんですよ。要するに自分がコンテンツを作って売ることに対して無価値だと言ってるところの勘違いがあるわけ、うん、で唯一強いてあげるんであればアドセンス PPC でもいいや、 PPC でようやく 2,3 万ね利益が上がって、初めて先月上がったと、うん、まだ確定報酬してないと、この段階にある自分がやるのはやっぱり PPC のネタしかないなとかね、
うん、
で自分で書けるとあんまり高等なことはまだやってないし、自分自身も初歩的なことしかやってないんで、初級者向けの丁寧な教材ぐらいだったら作れるかなと、うん、まあ、作っていいんですよ、
はい、
でそれを売ってもいいんです、売ってもいいんだけど、それはトータルで言うと売れないんですよ、
うん、
売れないんです、それでは、うん、それはじゃあどうするかっていうところで、そこはコンテンツ販売の面白いところなんだけど、その視点ずらさなきゃダメなんですよ。もっと対極感立たないと。そこは自分のやってきた一点のことだけしか、じゃあ自分の経験しか吐き出せないのかっていうことになっちゃってるから、うん、ものすごいもったいないのね。ものすごいもったいない発想になるわけ。これ私、レターで書いたね。でもそんな詳しく書いてねえか。
書いてないと思いますね。
私、アダルト売ったときに、一番最初、アダルトの情報を音声で売ったんですけど、売ったんだけど、はい、アダルトの実績ゼロですよ。
あれですか、レターに書いてある。
風俗嬢100人に聞いたってアンケート。はい、うん、私、風俗嬢と喋ったこともないから。
え、
風俗嬢と喋ったことない。
喋ったことない。喋ったことなくて、どうやって撮ったんですか、
うん、だから、その後、風俗嬢と喋る機会はあったんだけど、はい、その当時はないわけだ、少なくとも、はい。どうやって撮ったかって外注ですよ。
なるほど。
外注を、じゃあどうやってその外注っていう発想に立ったかっていうと、はい、自分が少なくともやってきたブログによるコミュニケーション、要するにブログアフィリ、まあ、平たく言うとブログの運営だよね、はい、でメルマガもちょいちょいやってたんで、うん、この1、2ヶ月程度ですよ、まだまだ、その頃よ、はい、メルマガやって1、2ヶ月とか、ブログやって2、3ヶ月とか、その程度の頃で、その仕組みは分かっていたんで、情報を発信するっていう感覚は分かってたんですよ、はい、うん、そうすると音声でもって情報を発信するということも発信したらどうだろうっていうところに立てるわけですよ、はい、 これは私ブログとかメールマガやってなかったらそういう発想立てないじゃないですか、はい、うん、つまり、ブログアフィリをやってる自分がブログアフィリの実績がほぼほぼゼロだと、
うん、
こんな自分がどうやったらそのブログアフィリの教科書を作れるのかっていう発想に立ったら多分今ないんです私、
うん
うん、けれどもそのブログで、情報発信するその時に、まあ、アダルトネタの媒体も一つ持ってたのでね、そっちのところに音声形式のブログをやったらすごく人が集まるな、どうせだったらそれ売れちゃわないかなと、うん、アフィリエイトめんどくさいんでっていうのがそもそもなんですよ。
なるほど。
それって今やってることに縛られたら絶対そっち行かないじゃないですか。
そうですね。
でもまあアダルトそこそこ興味があったんだろうっていう聞かれればそうなんですよ、うん、興味がないことは記事できないでしょ、うんうん、だからそういう意味でじゃあ私の当時の棚卸しシートなんて残ってないけど、棚卸しをしたらなんか風俗とかアダルトとかそんなことだけが興味関心であるわけじゃないですよ、もちろんいろいろある中の一部ですよ、はい、でそれは俯瞰してみないと自分がどのネタで勝負できるかって見えてこないじゃないですか、はい、で、つまり自分が今持っている最低限のスキル、このスキルがあまり上達してしすぎちゃうと、だから上級者とかかえってね、コンテンツ作りにくくなっちゃう面があるの、はい、実績ゼロとか何もないよ僕にはって言ってる人ほどそんなことなくて、使える武器が少ない分だけその少ない武器でどうやったら面白い情報発信ができるかなって発想に立てるわけですよ、うん、じゃあその面白い情報発信は誰が面白いと思うのか、面白いということだけで価値ありますから、はい、その価値って誰が面白いと思ってくれるのって考える。じゃあその面白いと思ってくれる人をより面白くするためにはどんな風にコンテンツを作ってまとめてそれをどういう風に届けたらいいのかっていう風によく何を誰にどうやってって言いますけど、うん、ここのコンセプト固めに着手できるわけじゃないですか、はい、でそういう風にやっていくんですね。
なるほど。
近親眼的になるとものすごい損なの。
そうですね。
PPC アフィリエイトを一生懸命やってます。これで将来的にはコンテンツ作りたいと思います。すごく尊重するんだけど、今すぐお金、例えばその人が今すぐ、まあ、100万、例えば、いるとするじゃないですか、
はい。
どうしても100万ないと死んじまうと。そんなことはめったないけど。もう、かなり緊急性あると、
うん。
うん。そしたらもうすぐ棚卸ししてもらいますよ。うん、で今すぐ、100万に結びつくキャッシュ、つまり火種、100万の火種を作る、スピーディーに作る可能性っていうものは、その人の中に雇ってるものは何かって言ったら、その人は PPC っていう発想でいたかもしれないけれども、多分私が見たら、あんた PPC の教材なんか作っても無駄だよと思えるようなことがたくさんあると思うんですよ。はい、うん、そういうことなんですよね。
ちょっと気になったんですけど、
うん、
アダルトの、あ、なんだ、風俗嬢の音声を撮ったときに
そこあんまり突っ込まないね。そうそう、もうね10年近く昔の話だからねそれは大丈夫なんですか、ここは大丈夫だったんですかって言われると、大丈夫じゃねえよそれはっていうのはね、世間的に、随分ありますから、そこ突っ込まれる。
あ、そうですか。いや、実際、まあ、その時どうやってやったかってちょっと聞きたいですけどいいですか、ダメですか。
そこは音声で、音声で、無限の特典音声とかで何歩か1時間ぐらい喋ってたことあるんで、別にそれ構わないですけど。
ああ、じゃあちょっとお聞きしたいんですけど、
う
ん、
もうでもそれだって5年ぐらい前の話だからね、は
い、いやでもその考え方がやっぱり大事だと思うんで、うん、まあ、今使えるとか使えないとか
言わなきゃよかったですね
ちょっと別にして、例えば外注でっておっしゃってましたけど、外注で風俗嬢の音声を取るっておっしゃってましたけど、それは外注でどうやって、取るんですか。
例えばですけど、例えばというか、私、例えばっていうふうに言うと、はい、私以外の事例みたいだけど、私のことしかわからないんで、はい、例えばもやったくらいないんだけど、はい、要はね、サラリーマンじゃない、キャバクラよく行ってたんですよ。
はい、
で、キャバクラでいろいろキャバクラ嬢に、なんていうのかな、仕事を、これ、すんごく問題になったんだけど、はい、これ知ってる人結構いる、結構はいないけど、いるんだけど、知ってる人は知ってるんだけど、はい、業界の世界の人でもね。つまり、新聞を売らせたんですよキャバクラ嬢に。
キャバクラ嬢に新聞を売らせたんですか。
キャバクラ嬢にお客として行くじゃないですか、接近、はい、話でいいバイト、いい副業あるよって言うじゃない、はいはい、キャバクラのキャバクラの中で、はい、いい小遣い稼ぎを紹介してあげてたの、
はい、
だから当然怒られますよ、すんごい大問題になったんだけど、はい、でもそれでもね、未だにやってる人はもういいおばちゃんになってるからいないと思うんだけど、 結構それで本当に新聞で紹介料って取れるんですねとか、はい、いう世界なのね、はい、うん、その次に女の子がまあ要するに、望むメッセージを女の子の声で吹き込んだらそれ売れねえかなってキャバクラの飲み屋のヨタ話ですよ、はい、そっからなんですよ。
望む音声と言いますと、
だから望む音声っていうのは例えばこんな風なキャバクラ嬢の話を聞きたいという人がいたとするじゃないですか、はい、だからそれをそのまんまその可愛い声のキャバクラ嬢がその望みの通り吹き込んであげる音声を吹き込んであげたらその音声は買うじゃない
です
か。
なるほど、そうですね。
だから私がやったメルマガっていうのは今でもほら MAW なんかお持ちの方よくご存知だと思うんだけど、はい、私のメルマガ配信っていうのは基本的に、ユーザーさんに聞くんですよ、何が欲しいって、はい、いやこんなことを教えてよ、分かったって、こんなことを教えてよって言うんだから作ってみました、1万円って売ってるのが私なんですよ、はい、簡単に言うとね、はい、それはなぜそうやってるかっていうと、つまり欲しいものと提供できる人をつなぎ止めるだけの存在なんですよ、コンテンツメーカーって、はい、うん、そしてそのコンテンツメーカーがその、うん、欲しい人と、まあ、情報提供者をつなぎ止めるだけの要するに勘っていうものがある分野特化するじゃないですか、はい、それがその10年、まあ、9年前なんだけど私の場合はキャバ嬢に音声を吹き込ませたと、キャバ嬢の友達に風俗嬢がいるっていうんで、っていうかその子が風俗嬢だったのか今として思うと、はい、よくわかんねえんだけど、はい、その辺は今まで兼ねてるたのかもしれないけど、もう付属の世界の子でもう稼げねえんで、
うん
うん、乗っかってくるんですよ、はい、要するにそこに対しては、もうこちらの方もやっぱ外注今入れて一つの記事で200円だとかそんな世界じゃないですよ、桁が違うんだけど、はい、でも、うん、簡単な音声を1000円ぐらいで吹き込んでもらったらそれを4000円で売るみたいな感じですよ、はい、で4000で買わない人に対してはじゃあこちらの方の、無料資料請求をしてください、その特典としてお付けしますとか、そういう世界ですよ。
なるほど、
あります。でアフィリエイトとコンテンツ販売っていうのを同時でやってたんですよ、うん、そしたら50万ぐらいすぐ稼げちゃったんですよ。
なるほど、その今の話を聞いて、まあ、他に当てはめることできますよね、まあ、いろんなアイデアが湧いてくると思うんですけど、
うんうん、ていうか全部当てはめてるから、うん、そこの浅い人間だと思われるかもしれない、
ね、いやいやいや
だって一撃必殺無限っていうこれ4年前だね、うん、4年前ぐらいにあゆさんがバカ売りしたやつですね、はい、あゆさん一人で1000本ぐらい売った教材があるんですけど、はい、私の あそこで言ってるやつっつうのはあれなのよ、結局その当時の話だから。
なるほど、
アダルト時代の、うん、つまり、欲しいと言ってくれたものに対してのコンテンツを用意して、それを欲しいでしょって買いますか買いませんかって、まあ、あれば一撃無限の時はコンテンツ販売のことは言わなかったんで、まどろっこしい、無料資料請求に応じてくれた方だけには、うん、そのコンテンツを差し上げますっていうのを5つも6つもそのコンテンツを入れ替えて、そうすると1人で無料資料請求全部5つも6つもしていくと、その1人当たり全部無料オファー登録してくれると、その人だけで1万円の報酬が上がるみたいな、うん、それを同じことなんだよね、全然成長してないんですよだそういう発想に立てるっていうのはもともとやってたことで、私の場合はコンテンツをとにかく作らなきゃ、たくさん作ってる、まあバカみたいに作ってるでしょ、そのコンテンツっていうのは二次使用三次使用いかようにも一回売り切りじゃなくて何ぼでもアレンジして形を変えて、あるいはコンセプトをずらしていくと何ぼでも拡大再生産でできるわけ、うん、それをどの場面でやろうか、や売ったらいいかっていうのは、そういうんだったらそれあの時その元になってる A 商品っていうのはあなたが言ってるのは全然興味なかったけど、なんか視点をずらした元のネタ同じだけど B 商品に変えてたのはそれは欲しいよって人が現れてくるわけですよ、
う
ん、
そうですね。
でそれはなぜわかるかっていうと、メルマガでアンケートやったり、買わなかった人はなぜ買わなかったんですかみたいなアンケートをやることもあるのね、はい、最近その辺はちょっとサボっちゃってるけど、そうするとここが足りないから買わなかったんですっていうヒアリングが取れるわけですよ。
なるほど。
で似たようなことを言ってくる人がまたいるわけですよ。そうすると、ああそこがずれてたところかと、自分のコンセプトのずれはそこにあったのかと、うん、じゃあそれをずらしたと途端に、見方をそれをアイデアを入れて、多少当初の商品とはずらしたコンセプト、見せ方、内容も含めて、うん、B 商品っていうのを作るとその人たちが買うわけ、うん、でそれを1年間トータルで見ると購入率 100% とかって目指せるの、うん、100% はもちろんいかないよ、うん、でも理論上は行くんですよ、
うん、なるほど。
うん、今言った長期収益化っていうのはそういうこと、コンテンツがなきゃそんなことできない
そうですね、
うんうん、ですごく高度なことをここまで話したと高度なこと言ってるように聞こえるかもしれないけど、結局最初自分が身近なところで自分だから少なくとも興味がないとダメだよね、
うん、そうですね、
でその興味があるのに対して、うん、じゃあそこはどこなぜ自分は興味があるのかと、うん、じゃあその興味があることっていうのは他の人って興味持てるのかと、うん、持てるとしたらそれは何かの価値があるんだから、その価値って何なんだということをこう考えながら、じゃあこの辺のコンセプトで一つコンテンツを作っちゃえと、うん、でこれを作り上げれた途端に一気に、まあ、先ほどまで言ったような長期的にはどうかって言ったそういう資産にも立てるんです、うん、
なるほど、
うん、全然だからはっきり言ってアフィリエイトで100本売ろう200本やろうと他人さんの商品をね、そんなんよりもよっぽど簡単だから、
うん、そうかもしれませんね、
うん、もう自分のコンテンツをね300本400本売る方が全然簡単、うん、他の商品を100本200本売るより、もっと言うと10本20本売るより自分の商品100本売る方が簡単、
うん、そうかもしれません。
だからメルマガアフィリエイトをやってて特典勝負でね、うん、すごくデザインスキルとかもすごいじゃないですか、
すごいですね、
あの辺のクオリティを出してメルマガの情報見ても皆さん最近うまいじゃないですかメルマガ、
う
ん、
そうですね、う
ん、ね、でやっぱりそういう方っていうのはメルマガアフィリエイトでもそこそこ稼いでらっしゃるんだと思うんだけど、うん、そんな人が本腰入れたらね、私なんか全然スキルないから土台本当デザインなんか全然ダメだしセンスないしさ、だからそういうことからいくと、もう一気にごぼう抜きですよ、うん、でそういう実績が仮にない方であっても今やってることよりも少なくとも3倍5倍まあ10倍、
うん、
期間も短く稼ぐ金額も
大きくですね、
大きくという形で稼げる可能性っていうのは間違いなくあるんです、
そうですね、して確実性がありますよねきっと、
はい、
うん、サイトアフィリとか、まあ、PPC みたいにやって稼げるかどうかわからないってもんじゃなくて 100% 稼げるもんですので、うん、まあやった方がいいですよね、
うん、まあね、コンテンツメーカーっていうとなんかかっこよさげな、ね、響きをあえて使ってるんですけど、はい、まあでも情報を扱う情報屋ですよ。
うん、
ね、言ってみればそんなかっこいいもんじゃない。でも、もっと泥臭いもんだし、でも誰にでもできることだし、うん、まあ、難易度から言ったら一番優しい。うん、お金を稼ぐって面でね、はい。うん。と思いますね。
先ほどの、はい、キャバクラのお姉さんに、例えば。
そこ
いや、ちょっと聞いてください。
やっぱ叩けば誇り出るからね、うん、私はい、どうぞ。
いや、どうぞ。先ほどのキャバクラのお姉さんに、例えば音声取ってもらうっていうのは、まあ、ちょっとキャバクラ通って、まあ、仲良くなって、まあ、ちょっとお小遣いあげるからって言ったら、まあ、やってくれる人いそうですもんね。
いや、いるんだけど、はい、注意しなくちゃいけないから、一つ、
はい、
私みたいに、キャバクラで話し合いをするのが好きなんじゃなくて、要するにあの雰囲気にも、もう雰囲気がもうほぼ心底好きな人っているじゃない。そうすると、キャバ嬢に音声を、インタビューして音声を取ることが目的になっちゃう人がいるから、
あ、そうですね、
あんまり好きすぎると、そこだけ注意なんですよ、はい。例えば風俗なんていうとさ、もっと立ち悪いですよ、はい、なんか風俗嬢100人に聞いた、天外デートしたい客とかね、そんなの作った方があるんだけどさ、100人も聞いちゃいないけど。はい、そんなのって、じゃあ自分が今度ね、風俗好きな人はよ、はい、自分が風俗行こうかと、取材だからっていう自分に対してのさ言い訳、はい、で風俗行って1万2万3万と金使って、それが目的化されちゃうから、
あ、いやでもいいんじゃないですか、それはそれでその道のプロになれるし、
趣味と実益を兼ねるんだったらいいですけどね、はい、うん、でもその辺は本当にこう、これは売るためのものだっていうのに言い聞かせて、はい、後戻りできるようにしておかねえと、ね、私も言った手前、はい、いや、これはもう風俗とかアダルト関係に限らず何でもそうですけど、ゴルフでも何でもそうですけど、はい、ハマりすぎちゃうんですよ、はい、面白いから、まあ、コンテンツメーカーってのね、こういう人が面白いんですよ、うん、だって自分が面白いと思えてその共感できる人を探すわけだから、うん、それが何を誰にの誰にじゃないですか、
そうですね、
だから自分が面白いと思わなきゃ価値も感じないし、自分が面白いな、これ価値感じるなと思うから、その価値は他に自分みたいな人間って誰だろうと思って、そういう人をまず、そういう人を軸に世間とか何とか気にせずに、うん、そういう人だけをに視点を置いて、レターも書き、コンテンツも作りてやっていくわけですから、それはそこら辺に属する人っていうのは、自分が思ってるほど結構多くて、うん、 その人たちに直接リーチして買うわけですよ。うん。だけど、好きなことだから、そもそも自分が。その取材段階で、またキャッシュ生み出さない段階で、ハマっちゃうっていうのは結構ね、そこはリスキーなところ
だ。まあ、それは自己責任なんで、まあ、いい大人なんで、ええ。
そのぐらい面白いんですよ。
う
ん、
まあ、そうですよね、うん。
そうなんですよ。だから、アフィリエイトいつまでやるんですかって、多分アフィリエイトとはいえいいビジネスだからアフィリエイトもやるでしょうけど、はい、まあそんないろいろやってっけど、なんか一つだけにしろよっていうふうに神様から、こう、まあ、なんていうのかな、指示されたら、神の啓示を受けたら、まあそんなことはないけど、はい、コンテンツメーカーだけの立場になりますよね。
うん、
だって白いから。
そうですね。
うん、
なるほど。まあ面白いお話をたくさん聞かせていただきありがとうございます。
調子に乗りすぎてね、いらぬことまで言っちゃったけど、いやいやまあでもね、しょうがないですよね、うん、それがあって今があるんで、否定しようのない事実なんで、うん、で相変わらずやってることっていうのは基本は変わんないから、はい、9年前とか8年前とか、うん、正直、一撃必殺っていうのは表向きのデビュー作なのね、はい、PPC とステップメールの組み合わせのコンテンツを作ってやれて、これなんか、なぜそうしたかって、PPC アフィリエイトじゃ実績がまず十分ではない。ステップメールの実績だって大したことはない。でも組み合わせていけば独自の、要するに誰もやってないかったから、はい。ずらしたんですよ、私、
はい。
まず広式広げて可能性って対局、俯瞰的な立場で、どの位置だったら自分の実績が少ない実績がでかく見えるかっていう風なところから始めたんですよ。
あれでもあれって実績少ない時だったんですか？
200万上がったけど、はいはい、200万ネットビジネスでの実績、つまり、アフィリエイトでのメルマガアフィリ系の実績が200万上がったっただけで、はい、でもそれは PPC での実績なのかステップメールの精度が高いのかって言ったら中途半端でしょ、
はい、
合わせたら200万確かに言ってるから、実績を軸にして売ったんですよ、はい、その実績をベースにしたレーターも書いたし、はい、けれどもそんなのはっきり言ってメルマガアフィリエーターで当時ね、もっとガンガンに稼いでる人は稼いでるし、はい、EPC アフィリエーターだってすげえ人はすごいし、はい、私中途半端だったんで、はい、自分がより自分の、まあ、実績がより大きく見せるって興味を持ってもらうためにはどうしたらいいかっていうのを、うん、棚卸しして見つけたんですよね、うん、それがそれだったんですよ、はい、で、事実、PPC とステップメールの組み合わせっていうのはやってたし、で、PPC アフィリエイトもやってたし、ステップメールもやってたのね。はい、ブログから直接とか、はい、広告から直接とか。でも、それらトータルで200万の実績でしょ、
うん。
うん。冷静に考えていって、PPC かけるステップメールで売ってるっていうのは多分、その6掛けは売ってると思うの。はい、つまり120、30万円は。はい、要するに上がった案件からすると、これは PPC とステップメールの組み合わせだなってな。うん、間違いなくそうなんだから。でも、トータルで200万上がったから、200万って一つの実績として示すのにはね、昨日今日の人間からすればそこそこなのかなっていうので、それを実績出したんだけど、
うん、
でも、PPC アフィリエイトの教材のが売れるかなとか、うん、ステップメールだけの教材で行った方がいいかなとか、いろいろあったんですよ。っていうのは、プロデューサーがいて、彼からの依頼は、ステップメール系の教材に書いてくれって言われたんで。うん、でも、俺はそれは断ったんですね。PPC とステップメールの組み合わせだけ、にした方が売れると思いますっていう話だった。
なるほど。
だから当時から変わらないんですよ。うん、要は、もっと言うと、これから実験するので、付き合ってくださいってコンテンツ売ったことあるよ。あまり大っぴらげてやってないけど、インフォトップとかで。はい、自分が、当時、昔話ですけど、ミクシーが廃れてるって言われてるけど、ミクシーからリスト取って、そこでステップメールで上がるかどうかっていうのを検証したいと思う。ただそれまでやったことないですと、うん。やってみたいと思うけど、その実験に付き合ってもらう、実験に付き合ってくれる人いませんかってコンテンツ売ったことありますよ。
No.
つまりコンテンツ仕上がってないんですよ。興味があって、だから下手するかも
ない、ね。
成功する。50-50 だと思ってください。はい、買ってください。興味がある人は買うんですよ。とかね。うん、そんなのことばっかりやってるでしょ。今、最近も似たようなことやったんですけど、うん、まだこれから完成してないんだけど、何その、行く末を、どっちにこれ僕は見たい方、募集中みたいなのね、2、3年前にやってますよね。
あ、そうなんですか。
はい、ちょこちょこやってるんですよね。そうだったら、いいことばかでドカンと売るものじゃないから。 うん、でもそれはなぜそういうコンテンツを簡単に作れるかっていうと、それが売れるというふうに踏んで作るわけですよ、ある程度、うん、で自分も楽しめる、うん、一生懸命買ってくれたんだから一生懸命その実験結果を出そうと思ってる。そう
ですね、やらざるを得ないですね。
やらざるを得ないんですよ。締め切り効果だとか無茶ぶりとかも言いますけど、ね、それはまたその、でもそれがこけたら自分の責任だから返金とかっていうこともあるわけですよ、はい、それはいいことなんですよ、うん、こう自分を成長させるためには、うん、バンタブやることならたまにあるの、うんうん、とかもっとそういうふうに自由にコンテンツメーカーっていう仕事を考えていただけるといいかなと思うんですよね。
そうですね、うん、まあ今までのイメージだけじゃなくて、
うん、そうだからインフォトップの売れてる商品とか、うん、有力メルマガアフィリエーターさんがこぞって紹介してる何々だとか、うん、あんな風なものを自分も作らなきゃなとか思った途端に視野が狭まってそこにロックされちゃって、うん、自分の本当のすぐにお金をもたらしてくれる自分の本当の価値というか、うん、可能性っていうものをみんな潰してるっていうのが、まあ、現状だと思いますけど、
もっとじゃ あの気楽に考えていいってことですね。
そうそうそう
気楽に考えて、まあ、自分の好きなことをやって、まあ、それがお金になると。でしかもお金になるかどうか分かんないものじゃなくて、うん、確実にお金になるということですね。
お金になる可能性が高い、物っていうものは何なのかって考えたときに、先ほどの、PPC で1万円しか稼いでないです、でもこれしか教材作れませんって言ったのは本当なんですかって話になるんです、
う
ん、
そうですね。
もっと違うところないですか、うん、いや実は自分の趣味でなんて言ったらそっちの方がよっぽど面白いよっていう話があるんです。
そういう人多いですよきっとね、
うん、マジで多いと思う、ね、本当に多い、うん、
なるほど、あ、はい、わかりました。まあいろいろお話していただきありがとうございます。これで例えば、まあ、まだ実績が出ていない方でも、まあ、うん、なんとなくイメージはついていただけたんじゃないかと思います。
笑ってほしいですね、コンテンツメーカー2016っていう教材は手続きからですね、考え方から全部パッケージされちゃってるんだけど、その大元にあるのはやっぱり自分にとって価値あることって何って見つけるところなんですよね、
うん、
だそのきっかけにはもう最初の段階でなると思うんで、は
い、そうですね、
まあ、手にしていただける方いたらそこら辺はすんなり入っていけるんじゃないかなと思うん
です、う
ん、
そうですね、まあ、ぜひコンテンツメーカー目指して、はい、いただく方が多いといいですね。
うん、もうやっちゃってくださいって感
じ、ね、まあ、やるべきですけどね。
はい、
はい、じゃあちょっとそろそろ時間なので、はい、松井さんどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
失礼します。